パウロは異邦人への宣教のために主によって召された人物でした。主はこんなことを言われました。行きなさい、あの人は私の名を異邦人、王たちイスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器ですと。こうして主によって召され、この素晴らしい福音を伝えるという働きに主によって召されたこのパウロ、信仰を持ってからローマで殉教するまでの約30年間の間、彼はその使命に忠実でした。現在のイスラエルやシリアやレバノンやトルコやギリシャ、ローマで主イエスキリストの救いを述べ伝えたわけです。また彼はイルリコという地域にも出かけていったことがローマ書の中に記されています。実はそれは現在のアルバニアのそのまた北の地域にあたります。またそこだけにとどまることなく、パウロ自身はイスパニアにまで宣教に出かけることを願っていたと。つまりスペインにまで出かけていって伝道をしたいと。このように機会を用いて主が与えてくださったそのところに出かけていってキリストの福音を語り続けたその人物、パウロ。このコリントという町においても熱心にこの福音を彼は語り、御言葉を人々に教え続けました。実は私たちが今日見ようとしているこの5節から12節のところに、パウロ自身が持っていた宣教哲学と、まあ、そういうことをそういうふうに言うことはできると思いますが、宣教哲学を見ることができます。どんなことを彼は考えながら、どんなことを思いながらこの宣教を継続したのかです。私たちはそのパウロの教える宣教について大切な5つのポイントを今から見ていきます。これはあなたも同じように主によって召されたものです。あなたにも宣教の務めが与えられています。ぜひこの5つのポイントをしっかり覚えて、そしてそれに沿って宣教をしてくださることを心から願っています。まず1つ目にパウロが教えることは、宣教の計画を立てるということです。計画を立てる。5節ご覧ください。私はマケドニアを通って後、あなた方のところへ行きます。マケドニアを通るつもりでいますから。そして多分あなた方のところに滞在するでしょう。なんて書いてます。パウロがこの手紙を記したのは、ちょうどコリントの対岸にある現在のトルコの一つの町、エペソというところでしたよね。そこからパウロはマケドニア、そのギリシャですけれども、ギリシャを通って今度はずっと南に下ってコリントの町を訪問するというその旅程を立てているわけです。旅行の計画を立てたわけです。私はマケドニアを通るつもりでいますから、なんて書いてます。通るつもりっていう、この通るっていうのはそこをただもう通過するって、通り過ぎるって。でこの言葉からパウロはマケドニア地方に長く滞在することを考えていなかったんです。彼は一刻も早くコリントに行きたかったんです。そしてその彼自身の思いをここで読み取ることができるわけですが、その後に滞在の期間まで計画していることが記されてますよね。もう一度6節見てください。そして多分あなた方のところに滞在するでしょう。冬を越すことになるかもしれませんと。冬を越すっていうふうに書かれています。冬、つまり11月からだいたい2月ぐらいまでの期間は、海を通っての旅行は大変危険でした。海が荒れるからです。ですからこの時は、その海を通って、航路を通って旅をするんじゃなくて陸路を通って旅行することが常でした。ですからパウロはそのことをちゃんと心得てますので、パウロはこの11月からおそらく2月のこの冬の期間中は 旅行することをやめてコリントの町に滞在したいということを言ってるわけです。それが彼のプランでした。確かにこのコリント人の手紙にはこのプランだけが記されているんですが、実はもう一つのプランが存在していたことを次のコリント第2の手紙が教えています。マケドニアを通ってコリントを訪問するというプランです。でもパウロはもう一つのプランがあったと。それはコリントの町を2度訪問するプランです。最初にコリントに行って、そして北に登ってマケドニアを訪問し、もう一回コリントに戻ってきてユダヤへと旅をする。こうすればコリントの町を2回訪問できると、まあ、そういうことを彼自身が計画していたことがコリント第2の手紙1ページも進んでいただいて、コリント第2の手紙の1章の15節のところ、そして16節のところにそのことが書かれています。特に16節ご覧くださいます。すなわちあなた方のところを通ってマケドニアに行き、そしてマケドニアから再びあなた方のところに帰り、あなた方に送られてユダヤに行きたいと思ったのです。お分かりになるでしょ。だから2回コリントの町を訪問したい、こういう計画も実はパウロ自身が立てていたわけです。どっちの計画がじゃあ叶ったのかっていうと、最初の計画でした。マケドニアを通ってコリントに行くというこの計画が実現したわけです。じゃあこの2回訪問するという計画が実現しなかったことで、教会の中にパウロに対する、またパウロの教えに対する信憑性を疑う、そういう動きが起こったこと、そのことも聖書が我々に教えてくれています。特に今多分皆さん見てくださっているコリント第1の第2の手紙の1章の17節に、そういうわけですから、この計画を立てた私がどうして軽率であり得たでしょうなんて書いています。つまりパウロが言いたいのは、なんとなく思いつきでではなくて、彼はよく祈りながら考えて、そしてこの2つの計画を立てたんです。1回の訪問なのか2回の訪問なのか、でもパウロとしたらこのどちらかの方法がベストであるということを彼は考えたわけです。ですから、いや、パウロはあんな計画を口にしてたけども、あんなこと言ってたけども、全然実現することがなかった。だから信頼できないんだという人たちに対して、このように反論するわけです。ね、というのは、パウロという人物を見たときに、言えることは、パウロは神様の御心に忠実に従った人物です。でそれがこの後にも出てくるわけですが、パウロはどんな時でも神の御心に従うということ、神のお言葉に従うということ、神が喜ばれることを行っていく、そのことに彼らは、彼自身は徹していました。ですからね、皆さんね、少なくとも私たちが覚えなきゃいけないことは、確かに我々もいろんな計画を持つんです。でも大切なことは主の計画に従うということです。主の御心に従うということです。確かに皆さんも最善と思える計画を立てられて、そしてさまざまなことでその計画の変更を余儀なくされたことがあるかと思います。私たちが計画を立案するとき、その計画が主の御心に沿ったものとなるために、主の知恵と導きを祈りつつ、主の前に最善と思えることを選んでいくわけです。しかしそれでいても、主はその計画をお変えになること、変更される時が出てくるわけです。じゃあその時どうするかと、主の御心に従うことです。計画を立てても、主が別の計画を備えてらっしゃるんだったら、その通りに従うことです。おそらく皆さんもそういったことをこれまでの信仰生活の中で何度も学ばれたことだと思います。私もいろんなことを通して神はそのことを教えてくださった。私は1979年にそのミシガン の大学を卒業するときに、このあと何をするのかって私の考えていたことはただ一つでした。私はその当時ソ連に出かけて行ってソ連で伝道する、そのことしか考えてなかった。もうありとあらゆることがその方向に私を推し進めていくようでした。ちょうど高校を卒業する頃か卒業した後か定かではありませんけれども、 横浜にロシアからのソ連からの船が入ったって聞くと、出かけて行って船に乗り込んでロシア語の聖書を渡してました。アメリカに渡った後もそうでした。ある時にラジオの放送でどこどこにソ連でクリスチャンで迫害されて、そしてアメリカに渡って本を書いた人がイーストウィンドっていう本でしたけど、その本を書いた著者が来ますと、会えますって言われた時に私はもう真っ先に行こうと思いました。聞きたかったんです。どうやったらソ連に行けるのか、どういう働きが必要なのか。だからそのことしか考えてなかった。それを知った私の知人は、卒業式の時に私の父親が来るから話してみたらと。その父親っていうのは西ドイツから、その当時ですけども、西ドイツにあって、ソ連からこう亡命してくる人たち、そういう人々を対象に伝道していた人でした。ですからロシア人たちに伝道している人たちですから、話してみたら、ああいい考えだと、話そうって彼が来て、そして話の時を持ちました。私はどうしてもソ連に行きたいと、どうしたらいいですかって、いろんなこと言ってくださったんですが、今で覚えているのは、彼が言ったのはこうでした。日本に行きなさいと。トランスワールドラジオには450人ぐらいの宣教師がいるけど、日本人宣教師は一人もいませんと。あなたは日本に対して、日本人に対して伝道すべきだって。どんな思いで私がそのメッセージを聞いたか想像つきますでしょ。ありがとうございました、でも結構ですって、そんな答え私は求めていませんと。で、彼が言ったのは、2週間後にある教会にまたもう一人宣教師が来るから、その人と話したらいいって。分かりましたと。2週間後に行きました。同じことを聞いたわけです。同じ答えでした。日本に、ありがとうございました、でもノーサンキューですと。ある日曜日の夕方ですけれども、私は今も、例えば夏、春に沖縄に宣教師を送ってくれるグレースバイブル教会、あの教会の夕拝に出かけました。どういうわけでそこに行こうと思ったんです。で、行って、そしてその夕拝はトランスワールドラジオの宣教師でした。おっと思いました。そして話を聞いて、その後同じことを聞いたんです。私はソ連に行きたいんですけど、どうしたらいいですかって。答えは想像つきますよね。日本に行きなさいって。この時点でひょっとしたら神は私に何かおっしゃってるんかなと思いました。幻を見たわけでもないです。でもこうして話を聞くと、みんなが日本と言います。祈り始めたんです。神様、私はずっとこれまでソ連が私の宣教地だと思ってました。でもそれが御心じゃなければどこでも行きますと。どうか導いてくださいって。何が起こったと思います？日本に行きたいという思いを神様くださるんです。そんなふうに神って私たちの心の中に働いてくださるんです。問題なのは、主の御心に喜んで従うかどうかです。計画を立てることは素晴らしい、でも覚えていなきゃいけないのは主の御心に従うことです。二つ目に彼が言うことは、宣教というのはチームワークだって言うんです。チームワークだって、つまり共同作業なんです。一人でやるんじゃないんです。みんな互いの助けが必要だっていうことです。ですから6節にこうありますよね。16章の6節に、それはどこに行くとしてもあなた方に送っていただこうと思うからですと、こう書いてますよね。パウロが望んだことは何かっていうと、彼が主から召されたその働きをコリント教会と共に行うこと、そのことを望んだんです。自分一人でできるから協力はいりませんじゃない。彼は人々の助けがいることをちゃんと心得てました。というのは、宣教というのはチームワークだからです。私が植えてアポロが水を注ぎましたって、もう我々がすでに学んだコリント第一の3章の6節のところで、私が全部やったんですではなかったね。私は種をまくという働きをした。でも育っていくために誰か水をやらなきゃいけない、その働きはアポロがした。ですから宣教というのを考えるときに、いろんな人がそこに絡んでます。宣教を例えば考えるならば、実際にその現地に赴いて働きをなす人がいます。でも自分の国にあって、自分の教会にあって、その働きを祈りや 献金で支える人たちもいるわけです。こうして一緒に働くわけです。神様は皆さんを、すべての人を、例えば海外に召すか、そんなことはないです。でも神様はそういう人を時に起こしてくださる。その時にみんなが協力してその働きに加わるんです。パウロはそのことをよく分かってました。ですからパウロはコリント教会が彼の新たな働きの支援をしてくれることを願っているんです。そして実際にパウロの働きを支援している教会が記されています。その一つはピリピ教会です。ピリピ教会というのはどんな働きをしたかというと、パウロ自身がこう言っています。私の働きのために物をやり取りしてくれた教会はあなた方の他には一つもありませんでした。テサロニケにいた時でさえあなた方は一度ならず二度までも物を送って私の乏しさを補ってくれました。ってピリピの4章の15節16節のところにそのように記されています。ですからピリピ教会というのはパウロの働きを金銭的に支援したんです。物質的に支援したんです。同時に彼らはエパフロデトをパウロのもとに派遣するんです。そして彼が派遣され、彼がパウロと出会うことによってパウロ自身が精神的な励ましも得ることになるわけです。こうしてチームとして働くんだと。だから皆さんね、我々教会の中にあってお互いのために祈り合うんですよ。なんで一緒に祈り合うかっていうと、その人が直面していること、それを共有することによって共に私たちは神の御業を見ることになるわけでしょ。多くの人は、いや私のために祈ってもらう必要ないですみたいな、もったいない話です。我々互いのために祈り合えるんです。そして祈ってもらうことは、それを依頼したものだけじゃない、依頼された方にとっても祝福なんです。なぜかっていうと、依頼された方もその祈りを通して神の御業を見るからです。だから私たちは互いに祈り合おうとするんです。互いにどんなことでもシェアし合おうとするわけです。だって皆さんね、こうして今の私たちの教会を見るときに、こんなの自分たちの力でやってこれたと思います？多くの祈りが捧げられてるんです。多くの祈りが、まだエスラキ先生が地上にいらっしゃった時に、できるだけ私も1年に1回ぐらい顔を見てお話しようということでお会いしてましたけれども、こんなことをいつも先生おっしゃったんです。ミシガンに行ったらこの教会を訪問してくれって。というのは、その教会はイスラエル先生がこの日本に、この浜寺に来られた時にずっと支援していた教会です。ある水曜日の祈祷会に私出かけました。そこにいる人誰もわからないんです。終わってからその多分牧師だと思いますけれども、先生が質問するわけです。今日あなたはどうして来られましたかって。いや実は私は、と説明しました。その時にエスラエル先生のことを覚えている教会員がいたんです。彼らみんな神様に感謝したんです。つまり自分たちがその宣教師の働きを支え、そしてこういう実が生まれたって。言ってること分かるでしょ皆さん。チームワークなんです。言ったように、あなたは海外に行かなくてもこの場所にいてあなたはその働きを支えることができる、共にその地の宣教に加わることができるということです。パウロはそのことをよく分かってたんです。ですからパウロはこのコリント教会に彼らによって送り出されること、彼の援助をいただいてこの働きをすることを願っているわけです。3つ目に彼が教えることは何かっていうと、7節ご覧いただくと、愛によって働くことが必要だっていうんです。私は今旅の途中にあなた方の顔を見たいと思っているのではありませんと。後半にあなた方のところにしばらく滞在したいと願っていますと、こんなふうに書かれています。ちょっと見ていただきたいのはね、今旅の途中にあなた方の顔を見たいと思ってなりませんと。つまりパウロはこの宣教旅行の合間にちょっと時間ができたとしたらあなたたちのところに立ち寄るよねと、 その時にあなたたちの顔を見に行くよねと言っていないということです、ね、行けたらいいし行けなかったらごめんねではなかったんです。パウロは実際に行くだけじゃない、そこに滞在したいって語ってました。でなぜパウロがそんなことを考えたのかって、実はコリント第2の2章の4節のところに、私があなた方に対して抱いているあふれるばかりの愛を知っていただきたいからでしたと書いてます。つまりパウロはコリント教会の人々のことを愛してたんです。だから彼らのところに行きたかったんです。彼らと時間を過ごしたかったんです。彼らと共に神を崇めたかったんです。それが彼の動機でした。私たちが誰かのところを訪問し、そしてキリストの福音を伝えるならば、誰かのところを訪問し主の御言葉をシェアするならば、私たちが問わなきゃいけないのは、私はこの人たちのことを愛しているのかどうかです。でもね、だって皆さんね、私たちが愛を動機としていなければ虚しいでしょう。我々が神を愛するから私たちは神の御心に従っていくんでしょ。神様、私たちが神様あなたのことを愛します愛しますと一日何回か言ってる、だから神様お喜びになるか、とんでもない。神様を愛しているかどうかっていうのは御心に従うかどうかによって明らかなんです。また私たちは人を愛するから彼らのために最善をなそうとするわけでしょ。人を愛するから彼らに福音を語りたいと思うし、人を愛するから彼らの成長を助けていきたいと思うんです。そうやって多くの宣教師たちが私たちの国に来てくれたんですよ。ある一人の宣教師の話を最近も聞いたのはこういう話でした。その先生がもうかなり高齢化して、そして最後の最後は自分の生まれ故郷で過ごした方がいいだろうって、家族のまた友人たちもそう判断してアメリカに戻ることを勧めたって、その先生がおっしゃったのは、私の国はここですって。私のふるさとはここですって。主が召してくださったこの国ですって。私はこの国に眠りたいって。一体何がこういう人たちを駆り立てたのか。愛ですよ。この人々のために一番必要な救いを語りたいって。この人たちの成長のために御言葉を教えたいって。パウロの宣教を見るときに、パウロの宣教の動機は何だったかって、愛でした。コリントの教会を愛して、彼らのところに行って彼らの助けになりたい、彼らの励ましになりたい、彼らの成長を促したいって、そういう思いをパウロ自身が抱いていたことを御言葉は私たちに教えてくれます。4つ目に何を我々が教えられるかっていうと、どんな時でも、最初にも見ましたけども、御心に服従するということです。どんな時にも御心に服従するということです。ちょっと7節、先ほど飛ばして読んだところがあるんですけれども、こうありますよね。私は今旅の途中にあなた方の顔を見たいと思っているのではありませんと。その後に、主がお許しになるならと書かれています。お許しになるっていうのはね、誰かが何かをすることを許可するって意味です、これ。ですからパウロは計画を立て、それを何が何でもやるんだではないんです。神様がそれを良しとされたらやりますって言ってるんです。パウロは自分のやりたいことだったらやるけど、やりたくないことはしないといった自分の願いを叶えることだけを考えていたのではないんです。自分の計画はあります。これがベストだと思うことはあります。でもそれが主の御心なければ従わない。自分の考えではなくて神の御心に従う。どんな時でもその主の御心にだけ従うんだと、そのように彼は考えていたわけです。そしてそのように生きてたんです。で、見ていただくと8節に、しかし50節まではエペソに滞在するつもりですと書いています。これはもうこう読んでみると明らかにもうパウロ自身が決めていたことですよね。滞在するつもりだと、私はここにいるって。で、五旬節という言葉が出てますけれども、皆さんよくお分かりのように、これはペンテコステのことですよね。 言い方を変えれば、聖霊が下ったことを記念するということで、聖霊降臨祭というふうに言われたりもします。使徒の2章のところですよね。約束されていた聖霊がイエス様を信じる者たちの上に下るという、ね、ペンテコステです。で、この出来事っていうのは、イエス様の復活後50日目の話です。ですから復活祭から50日目にあるのがこの五旬節と言われているもの、ペンテコステです。毎年ですから日は変わるんですけども、2021年今年のことを考えたら復活祭4月の4日です。それから50日目、5月の23日がこの日に当たるわけです。パウロはこの五旬節まではエペソに滞在するつもりだって。でなんで彼はエペソに滞在するつもりなのかというその理由が9節に書いています。最初見てください。というのはという接続詞がついています。理由を説明するわけです。働きのための広い門が私のために開かれておりと書いてますでしょ、ね、パウロがどうして五旬節までエペソに滞在するそのことを半ば決めていたのかというと、パウロ自身はこんな確信があったんです。それは主からの宣教の機会が今自分に与えられてるって、このエペソでの宣教の機会が自分に与えられてるって。ですからパウロはエペソにとどまって働くことが主の御心だと確信していたわけです。そして確かにこれが主の御心であったということは、主が大いに用いられたことによって知ることができます。このパウロのエペソ伝道ですけれども、使徒の働きの19章の中にその話が出てきます。まず19章の8節のところからご説明します。使徒の19章の8節のところに、それからパウロは街道に入って3ヶ月の間大胆に語り、神の国について論じて彼らを説得しようと努めたと書かれています。そして最初は街道に入って3ヶ月間神様の言葉を語っていたわけですが、9節に、しかしある者たちが心を固くなにして聞き入れず、改宗の前でこの道を罵ったので、パウロは彼らから身を引き、弟子たちをも退かせて毎日ツラノの講堂で論じたと書いています。このツラノの講堂と書かれています。このツラノっていうのは場所の名前ではないです。これは人物です。で、講堂と書かれてある以上、これはおそらくどこかの学校なんでしょう。ですからこのツラノっていうのはおそらくその学校の所有者だったのか、それともその学校の教師の名前であろうと言われています。で、パウロはその講堂を借りて主の御言葉を語るわけですけれども、おそらくこの場所を借りることができたのは学校がない時間帯です。この地域にはシエスタという昼寝の習慣があります。聞いたこと皆さんあると思います。だいたい11時から4時ぐらいまでの間です。おそらくパウロはその時間行動を使うことが許されたんでしょう。そしてパウロはその行動で主の御言葉を語るんですが、10節をご覧いただくと、これが2年の間続いたのでって書いてます。2年間そのようにして彼は御言葉を語り続けたんです。その結果どうだったかというと、アジアに住む者は皆ユダヤ人もギリシャ人も主の言葉を聞いたって、すごいことが起こったと思いません、ね、あのトルコの一部ですけど、そのアジアという地域です。また後で皆さん地図をご覧になればいい。その地域のそこに住んでいる者はみんな主の言葉を聞いたって、もう驚くようなことを神様はパウロを通してなされたんです。また同時にパウロは大変な奇跡を行うわけですけども、今その全てを見ている時間ないんですけども、19章の特に後半見ていただきます。18節です。 そして信仰に入った人たちの中から多くの者がやってきて、自分たちのしていることをさらけ出して告白した。また魔術を行っていた多くの者がその書物を抱えてきて皆の前で焼き捨てた。その値段を合計してみると銀貨5万枚になったと。こうして主の言葉は驚くほど広がり、ますます力強くなっていったと。すごいことを神様なしたんですよ。このように魔術を行っていた者たちが救いに預かるんです。そうして自分たちが使っていた書物を全部持ってきて人々の前で焼いたって。ご覧になったように彼の生き方は変わったんですよ、ね、救いに預かったんです。この人たちがこういう見業を神がなされたんで、主の言葉を驚くこと広がり、ますます力強くなっていったって、ね、すごいと感心されません？皆さん、なんかすごいことを神様はこの地域でなされたわけです。パウロは神がこの機会を備えてくださっているということを確信してました。それで彼はその機会を捉えたんです、ね、皆さん、いろんな機会を神様くださる。問題はその機会をあなたが捉えるかどうかです。その導きに応えるかどうかです。1992年に私が進学校を卒業する前に、1991年です、12月25日、かつてのソビエト連邦は崩壊しました。そのことを我々ニュースで見ていたわけですよね。でも実はそれは福音のために扉が開かれるその瞬間でもありました。私もそこを訪問した人たちから聞いたのはこうでした。100人を超える牧師や教師たちが自分たちのところにやってきて、あちこちから訓練を求めているって、教えてくれって言ってるって。ちょうどあの進学校時代の、そのおそらく1992年のチャペルだったと思います。ある先生が来て、毎回のようにソ連が開かれるって、あなたたち卒業生はその機会を逃しちゃいけない、今すぐソ連に行くことだって。最初我々聞いた時にびっくりしました。そんなことが本当に起こってるのかどうかって。でも確かに起こってました。感謝のことに同窓生の中の何人もがそのチャレンジに応えて、彼らはベラルーシであったりロシアであったりウクライナに出かけてきました。そしてそこで彼らの要望に応えて進学校を始めて、そして今実際に彼らが教えたその生徒たちが今は教師となって教えている。もういつ彼らが宣教師が引き上げてもいいって、十分な訓練がもうなされたって。神はそういう機会をくださった。大切なのはその機会に応えた人々がいたということです。繰り返しますけど、皆さんを神様は世界に外国に召そうとしていらっしゃるわけじゃないでしょう。でも皆さんいろんなところに使わされている。ただなんとなく一日を過ごしていらっしゃいません？主よ、どうか私を使ってくださいって。神様、あなたの栄光のために、あなたの素晴らしい福音を伝えるために私を使ってくださいって。誰かの祝福になるように、誰かの信仰の成長になるように私を使ってくださいって、そんな祈りをあなたの祈りに加える必要があると思いません？だってみんな神によって用いられてきたんです。で、その人たちに共通しているのは、このように神が機会をくださったときに彼らは逃さなかったんです。答えたんです。主を使ってください、私がいますって。あなたはそんな応答をするのか、それとも神様、私はダメですって、私以外の人を使わせてくださいって。神様はこうしていろんな機会をくださった。そしてその機会を逃すことなく、その神の召しに応えていく人に神は働き、その人たちを用いて主の御業を成したんです。パウロを用いてエペソですごい働きを神がなされたように。 二つ目、皆さんね、このパウロがエペソに滞在する、そういう神様が素晴らしい機会を、宣教の機会を与えてくれて、そのことを確信していただけじゃないです。見ていただくとね、9節の後半に反対者も大勢いるからですって。なんか普通反対者がたくさんいると我々はそういう場所を避けようなんて思いません？神様、反対者が少なくなったら私そこに行ってもいいかもしれませんって。でも反対者がたくさんいるとか嫌ですって。反対されるんですから、問題が生じるんですからって。でもパウロはそのことを知っていながら喜んでそこに出ていこうとするわけです。そこに留まり続けようとするわけでしょ。確かにさっきもお見せした使徒の働きの19章の9節に、しかしある者たちが心を固くなにして聞き入れず、改宗の前でこの道を罵ったなんだら、そういう人がいたんですよ。確かに。また同じ19章の23節の、開けなくていいですけれども、このデメテリオという人物がいるんです。この人は銀細工人でした。ちょっと聞いてくださいね。でこの人は何をしたかっていうと、そのエペソに存在した世界七不思議の一つであるアルテミス神殿の模型を作って、それを売って儲けていたんです、ね、ところがパウロの説教を聞いて、メッセージを聞いて、そして多くの人たちが手で作ったものなど神ではないと言っている。そうすると彼らはこれは問題だと感じたわけです。みんながそんなことを思い始めたら、せっかく模型作ったって売れないじゃないかっていうことで、彼が先導してその町の中に騒動が起こったことがこの19章の中に書かれています、ね、必ず主の御業がなされるときにはそれに反対する働きもなされるんです。いいです。サタンは放っておかない、そういう働きをなすんです。でもパウロがそのようなことを知っていながらも喜んでエペソに滞在し、働きを継続しようとした理由はなぜかっていうとね、実は皆さんね、困難というのは私たちにとってありがたいことなんです。困難を通してしか学べないことが実はあるんです。で必ず困難というのは宣教につきものです。でもね、困難を通して私たちは大切なことを学ぶ。それは何かっていうと、それは自分の力に過信するのではなく、神様に頼ることを学ぶんです。だって困難が生じると我々は自分の力でどうにもならないってことに気づくでしょ。だから神に助けを求めるんです。その時に神様の助けを経験することによって、どんな時でも神に信頼を置いて助けを求めたらいいんだということを学ぶわけです。ですから困難を通して我々は自分がいかに力のないものか、弱い存在なのか、そのことを教えられるんです。謙虚にされていくんです。どんな時にも神の助けが必要なんだということを悟らされる。そして我々は主に信頼するという、我々クリスチャンに与えられた素晴らしい特権を行使するものになるんです。こうやって我々は学んでいくんです。こうやって我々は主に信頼することを教えられ、成長していくんです。ですから困難によって大切なことを学ぶんです。パウロはそのことを知ってるんです。しかもね、どんな困難があっても、いいです皆さん、どんな困難があっても、勝利者なる神が一緒にいてくれるんでしょ。我々は一人で戦えっていうんじゃないんです。神が一緒に戦って、今日のダビデじゃありませんけれども、我々の力は神なんです。その方が共にいてくださるんです。その困難を通して私たちはいろんなことを教えられる。その中の一つは、おそらく神って方がどんなに素晴らしい方であり、どんなに力にあふれた方であり、どんなに知恵にあふれた方であり、この方に信頼できることがどんなに素晴らしいの、そのことを学ぶでしょう。ですから反対者が大勢いることを知っていながら、なおパウロはひるむことなく前に進んでいこうとするんです。もう一つ言えるのはね、皆さんね、なんで世の中があなたを迫害するかって、ね、なんかあなたが悪いことをしたことをしたわけでもないんです。でもいろんな迫害っていうのが出てくるし、みんながみんなあなたのことをよく思わないんです。なぜか言いましょうか。御言葉は我々に教えてくれてますよ。それはね、 人々はあなたのうちにイエス様を見るからです。イエス様が地上にいたときにみんなが歓迎したか、そうじゃなかったでしょ。イエスを十字架に追いやっていくわけでしょ。イエスを憎んだ人たちが溢れてたんです。すべてにおいて完璧な方です。愛においても完璧だし、完璧だし、許しにおいても完璧だし、清さにおいても完璧だし、すべてにおいて完璧だ。そういう人がそばにいると煙たく感じるんです。だからあなたが神に喜んで従おうとしたときに、周りの人たちはあなたを歓迎しないんです。だってあなたのうちにイエス様を見てるからです。だからいろんな困難を経験するならば、もう当然のことなんです。皆さん、我々の先輩たちもみんなそのように生きてきたんです。パウロだってそうやって歩んだんです、ね、パウロは大変な反対者がいること、困難が待ち受けていること、そのことを知った上でそれでも主に従い続けたって。でなんでそんな歩みを彼がしたか、それはね、こういうことです。皆さん、パウロは自分が人々から称賛されることを決して願っていなかったからです。彼が願っていたのは人が自分をどう見るか、そんなのどうでもよかったんです。あの人は素晴らしい人だとか、あの人は、ね、立派な人だとか、あの人は、ね、その立派な先生だって、パウロはそんなことどうでもよかった。パウロが考えていたことはただ一つです。それは主だけが褒めたたえられることでした。神様だけが褒めたたえられること、それだけを願ってました。そしてそのことを実現するためにはパウロ自身、主の御心に従うことが必須であることを確信してたんです。私が神の御心に従っていくことによって、私じゃなくて私を変えてくださる神様、私を使ってくれる神様、この方が褒めたたえられる、それを望んだんです。だから彼はますます熱心に主の御心に従おうとしたんです。忠実に生きていくこと、主の御言葉に従い、主の栄光のために生きること、主のために生きることや霊的に成長すること、それは主がお喜びになることです。私たちがそのように歩むならば、私たち自身が主の栄光を表す人になっていきます。主の栄光を表す人であるならば、間違いなく神様がその人を用いてくださる。で、皆さんにお尋ねしたいのは、あなたはそんなふうに生きたくありません？確かにこの人生こそ、そんなふうに生きることこそが主の前に価値ある人生です。主がなしてくださった犠牲にふさわしい生き方です。感謝の生き方です。そんなふうに生きたいとあなたは願いません？パウロは神様の御心に私は従っていくって、何があっても従っていくって、そのように願い、そのように決心し、そのように歩んだんです。でね、皆さんね、一つだけ言うと、もしあなたがそのことを願って歩むならば、必ず神様はあなたを御心に基づいて導いてくださるということです。パウロたちの第二次宣教旅行の中を見たときに、パウロたちが行こうとしたときに神がその道を止められることがありました。使徒の16章の中に出てきます。アジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたから、フルギア・ガラテア地方に行ったとか、ムシアに面したところに来たときにベタニアの方に行こうとしたけど、イエスの御霊はそれをお許しにならなかったって。確かにこのような形で神様は働かれた、ね、一つ言えることは、当時神様の御言葉が完成していないときに神はこういう方法で働かれた。今の私たちはこうして聖書を通して主の御心を知ることができます。で、言えることは、皆さんね、あなたが神様の御心に従うことを決心し、そしてあなたが神の前を正しく歩んでいるんだったら、確実に神様は導いてくださる。で、そのために皆さんのところに2つの聖書の箇所を記しておきました。あえて箴言の3の5から6です。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな、あなたの行くところどこにおいても主を認めよ、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされるって。主があなたの道をまっすぐにしてくださるのは条件でしょ。何をするかっていうと、心を尽くして主により頼め、主に信頼を置くんです。 自分の悟りに頼っちゃいけない。悟りに頼るっていうのはね、自分の考えとか自分に頼って生きる話です。そういうことをしたらいけないっていうんです。あなたの行くところどこにおいても主を認めなさい。主を認めるっていうのはこれは知るという言葉です。そういう意味の言葉が使われています。同時にこの言葉は意識しているとか交わりを持つという、そういう意味を含んでるんです。ですから私たちに必要なのはいつも主の臨在を覚えながら生きるんです。いつも主の目が自分に注がれてるんです。そのことを覚える。そしてそのように生きるんです。ですから主に信頼を置いて、自分の考えとか知恵に頼らずに、いつも主の臨在を覚えながら、あなたが主の前を正しく歩んでいくならば、主はあなたの道をまっすぐにしてくれる。正しい道を我々に示してくれる。また、詩編の37編の5節のところにも、あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださるって。委ねなさいって。すべてのことを主に信頼して、その委ねなさいと。で、この次に出てきたこの主に信頼せよって、信頼っていう言葉ですけど、安心感を得るとかね、心強く思うなんて意味です。神にお委ねしたならば、私たちは本当にそこで安心感を得るんです。神が導いてくださる。そのことを確信できるからです。自分で一生懸命思い煩うんじゃないんです。すべてのことを分かっていらっしゃる神にすべて委ねたときに、私たちは心強く思うんです。神が導いてくれるから。こうやってパウロは生きたんです。こうやって信仰の勇者たちは生きたんです。そしてあなたも私もこんなふうに生きていくことができるんです。イエス、皆さん、私たちはいろんなことを考え、いろんな計画を立てる。でも主の御心が最善だということを知っている上に、その御心を求め続けるんです。すべてを委ねして、主の御心に喜んで従う決心をして、その時に神様を導いてください。いいですね、皆さん、主の御心に従うということは、どんなに自分が嫌だと思うことであったとしても、主がやれと言ったらやるという決心ですよ。いいです。あなたの御心に従いますと言いながら、ただし条件がありますと。私のやりたいことだったらやりますけれども、嫌なことだったらやりません。これは御心を求めた一家ではないです。御心を求めている人っていうのは、それがたとえ自分のやりたくないことであったとしても、主がやれというんだったらやります。そう願って、そう祈りながらあなたが歩むんだったら、ちゃんと神様はあなたを導いてください。最後に5つ目です。一致して働くということをパウロ教えるんです。一致して働くって、10節からご覧ください。テモテがそちらへ行ったら、あなた方のところで心配なく過ごせるように心を配ってくださいって、ね、使徒の19章の中では、パウロはテモテとエラストをマケドニアに送ったと書かれています。19章の22節のところです。で、その後どうなったかというと、2人がマケドニアに行くわけです。で、マケドニアから今度はテモテが1人でこのコリントの町を訪問するわけです。おそらくこのコリント第一の手紙を持って、テモテはコリントへと向かったんでしょう。そのことはコリント第一の4章の17節が私たちに示唆してくれています。で、コリントを訪問するテモテに対してパウロがこのメッセージを与えたわけです。テモテをどう扱うかというメッセージです。パウロはテモテを自分と同じように扱うことを教会に求めてますよね。あなた方のところで心配なく過ごせるように心を配ってください。つまり、滞在中のすべての必要を満たすようにと教会に勧めるわけです。で、その理由が書いています。それは彼も私と同じように主の御業に励んでるからだって。テモテ自身もパウロ同様に主に仕え、主の御業に励んでいるものだから。だから彼のことを軽んじてはならないって10節出てきます。誰も彼を軽んじてはいけませんと。彼を軽蔑したり軽視してはいけないということです。私と同じように主に忠実に仕えるしもべだから、彼を大切に、私を扱うように扱いなさいって。その後に、彼を平安のうちに送り出して私のところに来させてください。私は彼が兄弟たちと共に来るのを待ち望んでいますって。パウロは自分だけが特別な扱いを受けたではなくて、テモテもそれ以外の兄弟たちも 同様の扱いを受けるようなことを受けることをパウロ自身が願っています。そのことを記した後で12節のところ、今度アポロの話が出てきます。兄弟アポロのことですがと、アレキサンドリアの生まれで雄弁なアポロであると、これも使徒の18章の中に出てきます。24節のところから、聖書に通じていた人物であり、この人は主の道の教えを受けて霊に燃えてイエスのことを正確に語り、また教えている人物だ。これがアポロです。でパウロは何を望んだかというと、12節、兄弟アポロのことですが、兄弟たちと一緒にあなた方のところに行くようにと私は強く彼に勧めましたと、ね、アポロにテモテたちと一緒にコリントに行くようにと、そのマケドニア行って、そして一緒にその宣教するようにということを望んだわけです。おそらくパウロの中にはアポロが一緒に同行することによってコリント教会にとっても大きな益になると思ったんでしょう。強く進めたとあります。しかし彼は今そちらへ行こうとは全然思っていません。しかし機会があれば行くでしょうと書いています。パウロは確かにそう思ってたんです。アポロが行けばいいって。でも神はアポロのうちにはそういうふうに働いていらっしゃらなかった。アポロ自身そんな思いが与えられていなかったんです。アポロはその確信がなかったんです。これが御心だという確信が。でもパウロはこう言うんです。しかし機会があれば行くでしょうって。なんでこんなことを言ったかっていうと、アポロもその確信を神様が与えられた、コリントに行くことは御心だという確信を持ったら彼は行くでしょうって。つまりこうしてパウロ自身はアポロも彼と同じように御言葉に、そして御心に忠実に歩んでいるものだっていう確信を持っていたからです。今は確かにパウロが持っていたと同じような確信を彼は持ってないって。でも神がそれを与えられたらそのように行動するであろう。今日私たちはこのパウロの宣教哲学ともいえるようなのを見てきました。計画を立てること、チームワークとして共同で働くこと、愛によって働くこと、また御心にどんな時も服従すること、そして一致して働くこと、こうして私たちは主の働きを成していくんです。でもね、皆さん、大切なことっていうのは、各人が、つまりあなたが主の御心に従うことです。あなたの主権者は神です。この方の御心に従ってこの方を喜ばせることはあなたの責務です。なぜならその歩みこそが神様の栄光を表す唯一の歩みだからです。そして同時にそのような思いを持った我々一人一人が共に働くんです。宣教の御業はチームで取り組むことが必要だと、それが御心だって。使わされるもの、使わすもの、語るもの、祈るもの、支えるもの、すべての人が主の栄光のためだけに働こうとするんです。そういう働きをパウロはしてました。そういう働きを我々自身も目指していくことが必要です。これが主が私たちに教えてくださることです。父なる神様、今日またあなたが御言葉を通してあなたの御心を教えてくださって感謝を申し上げます。どうか我々一人一人があなたが教えてくださったことを実践できるように、我々一人一人がいろんな必要を互いに祈り合いながら協力し合ってあなたの御業を成していくことができるように、いろんな必要がお互いの間にあります。それを補い合いながら我々はチームであり、一つの目的を持って全てのことを成している者たちです。主よ、あなたの栄光のためだけに私たちが全てのことを成すことができるように、この群れを憐れんでくださって本当に群れが一つになってあなたの御業を行い続けることができますように、一人一人を用いてください。そのためにも主よ、私を用いてくださいというその願いを、その祈りを一人一人に与えてくださるように、そしてあなたの御心がそれぞれを通してなされますように、そしてそのすべてを通して私たちの愛する主であるあなたの栄光だけが表されますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。